市長と語ろう。今日のお客様は島田市シニアサポーター協議会会長の広住実さんです。広住さんは昭和22年生まれの75歳、現在は広住電気保安管理事務所を立ち上げて個人事業主として活動しているほか、今年度から島田市シニアサポーター協議会の3代目会長に就任されています。そこで今回は市長とシニアサポーターについてをテーマに語り合っていただきます。
広住さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもシニアサポーター、その養成講座、あるいはお教室のですね、横を通るときに、私皆さんの活動を眺めさせていただいて、いいな、羨ましいな、と思っているんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ、よろしくお願いいたします。
まずね、シニアサポーター協議会に参加することになった経緯など、お話しいただければと思います。
はい。ちょうど今から10年ぐらい前ですか。はい。島田市の介護予防保険の説明会をあの頃やっていて、そのまま終わった後ですね、あの頃は長寿介護課の職員の方から、こういうサポーターの養成講座をやるんでぜひ参加してくださいと声かけられたんです。定年になったばかりなので暇だったからいいですよということで簡単に引き受けて、それでまず昔は名前は違ったんですけど、今言うパワーリハビリ教室、これを開催していくのにサポーターの方がいるから、そのサポーターの養成講座ということで参加したのが始まりなんですけど、
そうですね、
そんなことでなんか、もう10年経ってしまって、
その当時は確か元気アップシニアサポーターっていう名称だったかなと。
そうですね、元気アップシニアサポーター、
そうですね、さてですね、次にですけれども、パワーリハビリ教室というのを今やってらっしゃるんですよね、どんな内容でやっておられるんでしょうか。やってみて皆さんどんな感想を持たれるのか教えていただけますか。
パワーリハビリ教室というのは、まず参加資格は65歳以上の方で、要介護支援とか、そういう認定を受けてない
元気なお年寄りということですね。
自立生活のできる方を対象にして、そういう人たちが長く
健康
になっていただきたいという目的で、やったと。それとどうしてもこう年を取っていくと、筋肉の老化っていうものはこう自然に進んでいくんですね。それで体の痛みとか膝とか肘とか肩とかがこう痛くなってくる、それで、その使われなくなった筋肉をパワーリハビリマシンという機械で軽い負荷で同じような動作を繰り返すとまた再生していく。それによってどっちかというと現状の今の健康を維持できる、また改善したり、少し肩が痛いって言った人が肩が良くなるとか、そういうパワーリハビリマシンを使った教室なんですね。
で、
我々協議会としてはサポーターとして養成講座の認定を受けた卒業生の集まりで、現在、83名
そんなにいらっしゃるんですか。
おるんですけど、それでもまだ人数がちょっと足りないぐらいなんですけどね、そういう人たちとパワーリハビリマシンについては一人一台ついて、教室の参加者さんのが自分で操作して正しい姿勢でできるようにサポートしていくのが大きな役割なんですね。
一般的なスポーツジムで言ったら、インストラクターっていうか、そういう人たちの役割ですね。
そんな大きな役でも、お手伝いをして楽しい運動をしようということがモットーとしてます。
そうですね。
それで現在パワーリハビリ教室は4月から9月までで週1回20回やるんですけど、それが14教室あるんですね。
すごい数ですね。
それで後半の2期目は10月から3月まで、同じように、週1回の20回やって、14教室をサポーターの皆さんが、サポートしながらこの教室を運営しているんですけどね、
私も時々寄らせてもらってね、皆さんの表情が始めた頃よりもその半年後の表情がとても生き生きとして皆さん楽しそうに会話しておられるのを見るとですね、これは筋肉をこう、維持するという以上にですね、交流して新しい出会いを生み出すっていう、その精神的な意味でもものすごく力になっているのかなという気がします。
そうですね、今回前期2次会終わった後、市の方が中心となって参加者さんのアンケートを取ったんですよね、で自分の変化というものはどういうのがありますかというような問い合わせの中で、一番 70% 近くの人がですね、人と話す機会が増えたとか、
いいことですね、
友人とか仲間が増えたということで、人との触れ合いというか、それが一番大きい、そういう喜びの声が結構多かったですね。この教室は単なる運動するだけじゃなくて、そういうお互いのこう話し合いということをすごく参加者さんは喜んでますよね、だから次も来たい来たいというような、そんな希望がありますね。
本当にそうですね、今のお話を聞いていても、パワーリハビリ教室の中でね、広住さんが大切にされていることっていうのがこう伝わってくる気がいたしました。で、あっという間に10年ということで、さらなる10年に向けての抱負とか希望とかありますか？
そうですね、私10年向けての目標は組織としてはまだ決まってるわけじゃないんですけど、やっぱり今のパワーリハビリ教室をこれから10年20年と存続できるように、それには今のシニアサポーターが今83名がいるんですけど、これをまず2倍に増やしていかないと維持管理ができないんじゃないかなということで、一つは2倍にしたいというのが目標にあります。で、2番目はパワーリハビリ教室そのものがシニア世代の人に聞いても知らないってことが非常に多いんですね。だからシニア世代の島田市民全員が知ってるよというように言ってもらえるような実績をこれから積み上げていくっていうのが2番目になります。で、3つ目はやはりこう見える化っていうことはすごく大事なことだと思うんですね。いくら言葉で、筋肉の再生化とか言ってもなかなか分かんないんで、もっと専門家なんかを呼んでですね、具体的にこのパワーリハビリ教室がこう数値化っていうか見える化できるような、そういう研究を強くね推進したいなと思ってます。
いいことですね。
これは市の方と協力しなきゃできないんで、そういうことによってもっとやる気が出てくるんじゃないかなというように思ってます。これが目標なんですけどね、希望なんかでもいいです
よ
ね。
いいですよ、どうぞ。
希望は、私から来たんですけどね、とにかく場所がちょっと
狭いですね。
今の場所よりももう少しスペースのある場所に、検討していただけないかというような
が、それはすでにですね、実は検討をしていましてね、市役所の新しい庁舎が今年の秋にはできます。そうしますとオール利用をまたさらに改修してですね、もっともっと市民の皆さんに使っていただける、オール利用の中に入っている市役所の機能が全部市役所に移りますのでね、その分広さがスペースが生まれます。で、そのオール利用の改修をするのと同時に、花水木にある、健康福祉センター花水木、こちらもだいぶ場所が空きますのでね、皆さんに使っていただけるスペースを広げようと思って今検討しているところですので、それはお約束できるかなと思います。
このオーリルとですね、あと金谷教室っていうのがありますけど、金谷教室の場合は夢作り会館の中にある機械をお借りして、
元からあるやつですね、
そこで教室を開いてるんですけど、あそこも狭い、それでできればもっと広いところで、それでパワーリハビリ教室専用のパワーリハビリマシンをセットして、新規に設置してくれれば非常にありがたいなと思ってます。
分かりました。これもしっかり頭に入れておきますが、パワーリハビリマシンってね、結構値段が一式揃えるとかなりの金額、ものすごい金額になるので、この辺りのことも合わせてですね、検討したいと思います。で、さらにもう一つありますよね、確か初蔵のことも。
そうです、まあ、10年スパンで考えたいなと思ってるんですけど、今6号に、はい、6号教室っていうのであります、ね、同じマシンが6台並んで教室を開いてる、教室としては3箇所あるんですけど、まあ、これからやはりサポーターも増えて、生徒も増えてくれば、葉月地域の、まあ、場所はどこっていうことはないんですけど、あそこにも独立した教室が設けられたらいいなというのは希望としてありますので、はい、長いスパンで検討していただきたいなと思います。
私もですね、初倉に会うといいなと思ってるんですね。問題は場所なんです。パワーリハビリマシンを常設しておかなきゃいけないので、他のことには使わないでパワーリハビリ専用のスペースがないとダメなんですよ ね。
そ、 うですね。
それが今なかなか初倉地域で見つからないというのが、拡大できないでいる理由なので、いい場所をなんとか見つけてですね、初倉にも開催したいなというふうに思います。
は
い、
よろしくお願いします。はい、こちらこそ、それは希望としてあります。
はい、はい、いつまでも元気に過ごしていくためにパワーリハビリ教室、そしてシニアサポーターへの参加というのは、まあ、広住さんも皆さんにお勧めしたいということだと思うんですけれども、はい、仲間になりたいという方へのご案内をね、聞かせていただけたらなと思うんです。確か5月の18日でしたか、はい、10周年記念イベントも開かれると伺いました。はい、合わせて教えていただけますか。
は
い
は
い、
シニア世代のほとんどの人がですね、こう自立した生活をいつまでも続けたい、そういう希望は全員あると思うんです。それでその実現のためには一つの選択肢として、このパワーリハビリ教室にシニアの皆さんがぜひ参加していただいて健康寿命を伸ばしていきたいというのがすごく我々としては訴えたいことです。それで単にこう体力維持だけではなくて、サポーターと参加者さん同士の人との触れ合い、新たな出会い、こういうものも生まれてくる。そういう意味では単にこう体力維持だけじゃなくて、そういう触れ合いも大事だし、そして、どちらかというと男性の方に出ていただきたい。そうですね。
はい、
それで一番いいのは夫婦で参加してくれれば、
いいですね。
今の参加者さんの中には夫婦で参加してくれる方もおられるんですけど、まだ少ないわけですね。ですから今私の希望としては男性の方にぜひ参加してもらって、家の中に閉じ込まないで外に出てもらうと、そういうような活動をぜひこれから展開したいなと思ってますけど、皆さんもね、これから広報なんかで宣伝してきますから、ぜひね参加してくれれば一番いいなと思ってます。
そうですね、ぜひね、はい、気兼ねなくと言いますか、参加していただきたいなというふうに思います。
そうですよね、はい、それで、まあ、この10年、はい、経ったんですけど、今年の5月にですね、その10周年イベントとして総会の後にイベントとして演奏会を王流のとこでやりたいと思っているんですけど、これには我々の感謝の気持ちを込めてですね、サポーターの OB の方、それとあと参加者さんもご招待してですね、感謝の気持ちを込めて、演奏ハレルヤさん、はい、葉月出身の、
はい、津軽三味線のハレルヤさんですね。
そうです、はい、そうです、津軽三味線のハレルヤさんに演奏をやっていただくということで計画してます。
はい、
それでできましたら心まであれなんですけど、はい、市長さんにもスケジュールが合えばそのとこへ来て挨拶して、
はい、かしこまりました、
市の方針とか、はい、あとは励ましの言葉をいただければね、大変ありがたいと思っています。
はい、こちらこそ皆さんに感謝の思いを伝えなければというふうに思います。
ありがとうございます。
は
い、
島田市としてもですね、令和5年度からはこれまで皆さんが頑張ってきてくださいましたパワーリハビリ教室に加えてですね、 e スポーツ、高齢者向けの e スポーツゲームですよね、はい、こういったもので認知機能を維持できるような新しい取り組み、講座を開きたいと思っています。またそれもシニアサポーターのような方たちを養成して、みんなで楽しくこうつなげていけるような形にしたいと思いますので、ぜひそちらの方もまた楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。
いや、こちらこそ、
はい、失礼いたします。
良い機会をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は島田市シニアサポーター協議会会長の 広住実さんをゲストにお招きして、染谷市長とシニアサポーターについてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。